モバイルアップデート。
プライ外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説している番組、モバイルアップデート、略してモアップ。リプロネットです。
リプロニャラです。
はい、今日なんですけれども、今日も、まあ、かなりタイムリーなニュースっていうところで、
今日の昼12時に可決された内容が入ってきまして、はい、今日2つの内容でお送りしていきます。
はい、
で1つ目が、アップルが本国米国でデベロッパーとの協議ですね。で、合意を得ましたという内容ですね。結構大きなニュースになってるんで、ご存知の方が多いかなと思うんですけども。
これ、界隈かなり騒がれて
ますね。はい、そこの1点目。うん、で2点目がそこに関連して、韓国でですね、Google と Apple に対して、反 Google 法、反トラスト法の部分が可決間近というところです、ね。
あ、そうなんだ。
ニュース2つ取り上げていこうと思います。
はい、
まず1つ目の Apple が Google、あ、ごめんなさい、Apple がデベロッパーに関する合意を締結。なんかこれだけ聞くと何かっていう感じなんですけども、うん、構成している要素っていうのが3つあります。
はい、
1つ目が、ASO のロジックに関する透明性の担保というところ。
ついに。
で、2つ目が、アプリ審査プロセスに関する透明性の担保。
あ、これもついに。
ここもついに。で、3点目が一番今日騒がれてる内容で、
はい、
一旦ちょっとミスリードになるかもしれないですけど、このまま読みますね。
うん、
他社決済、手段の容認。
うん、あ、確かにそこだけ切り取ると、ウォーというか、まあ、いわゆるこうフォートナイトバトルの中の決着かみたいな感じに切り取るんです
ね。まあ、ちょっと順番に見ていきましょうか。
はい、
まず1点目の ASO に関する重大な発表、ASO のロジックの透明性というところなんですけども、
うん、
Apple からのプレスリリース出ています。で、見ていくと何が書いてるかというと、
もう日本語もあるんだ。
出てます。同時出てました。ですね、今まで結構やっぱりブラックボックス化されてたところに対して、
はい、
反論が多かったということで、うん、今回アップルが出しているのが、うん、今後も検索結果をダウンロード数、スター評価、うん、テキストの関連性、うん、ユーザー行動シグナルなどの客観的特性に基づいたものにすることに同意しましたというところが示されています。
は
い、ここまではまあご存知の方も多いかな
と
思うところ、推測されていたロジックがある程度アップルによって明示されたというところが一個大きな変更点かなと思います。
そうですね。
で、ちょっとこの文章続くんですけど、何書いてるかというと、うんうん、今回の合意により現在のアップストア検索システムが少なくとも今後3年間維持されますって書いてるんですよ。
あ、なるほど。
ま
あ、
つまりここから大きなロジックの変更せずに、基本的にこのキーワードを入れて順位を上げていくっていうところのプロセス自体は変わらないので、あと3年間は ASO に関する商売はできるのかなっていう感じですね。
まあね、まあ、でもなんかこの中の重み付けの要素とかね、さすがに変えてくるでしょうし、やっぱりこういうやらしいのかなどのって言ってるから、別にここに入ってるの全部がクリアされてるわけじゃないですよね。カバーされてるわけじゃないですよ。
ちょっと、まあ、アップル得意ですからね、これ、など。
そうね、まあ、完全になんかこう、たまにさ、僕らもお客さんになんか具体的にレビュー何点何以上になったらこの企業で何になるんですかって言われることあるじゃないですか。やっぱそこまでこう全部定量的に、なんか具体的に何万ダウンロード以上で、レビュー何点何だったら、絶対この企業で今日勝てますとかまで言うことは、今後不可能なんじゃないかな
と思うんですよね。それは無理だと思うけど、なんか、今まで推測だった内容っていうのが、
まあ、
ダウンロード数関係あるんだみたいな文章が分かると、まあ、やっぱなんだろう、
まあ、
ASO への期待値っていう部分も一定調整できるのかなと思うので、まあ、ただ個人デベロッパーの方とかにとってはやっぱこの情報は重要かなと思うので、あと3年間は今の ASO でもある程度通用しますっていうところですね。
はい、
が1点目のところ、
うん、
でもう1個しれっと発表されている内容のところで言うと、 Apple がアプリ審査プロセスに関する透明性レポートを作成することに合意っていうところです。そう、本当かって感じなんですけど、まあ、背景としては、うん、結局そのリジェクトされる理由が分かんないとか、
はいはい、
なんで、このアプリは削除されたんですかっていうところが分かんなかったっていうところの不透明性がありまして、うん、ここに対して今後 Apple はデータに基づいて毎年ですね、透明性を保つレポートを作成することに同意しましたというふうに聞いています。まあ、なのでちょっと肝になるところで言うと、うん、毎年って書いてるんで、多分これ個別に審査はしてもらえないというか、個別な理由は教えてもらえないというところは変わらないのかなと思っています
。ああ、なるほどね。はいはいはい。だからあれだよね、こう、マニュアルレポート的に、
そうそうそう、
こういうふうなリジェクト理由が多かったですみたいな
ぐらい。
だから
そんな変わらないと思うんですけど。
そうだよね。
まあ、ただ、一応、そのさまざまな理由で却下されたアプリケーションの数、無効化されたお客様およびデベロッパーアカウントの数、うん、まあ、ここは出しますよっていうふうに書いてるのに加えて、 検索クエリと検索結果に関する客観的なデータを出すって言ってます。
お
何って感じなんですけど、お
これは結構何を具体的に出しようか、もうこれ
イメージしづらいけど、うん、一応なんだろう、これぐらいこのキーワードで検索されてますよみたいな部分の統計的情報を出してくれるのかなっていうイメージがちょっとあったりする
な。ああ、なるほどね。はいはいはい。確かに。
あとはアプリケーションの審査プロセスに関する有意義な統計情報を共有しますって言ってます。まあ、この有意義っていうのは誰目線なのっていうのがちょっと肝なんですけど。
でもこれってなんかせいぜいさ、何人が見てますとかさ、平均何日かかりますか、それぐらい。その
去年出した内容と同じだと思います。去年出したじゃないですか、ちょうど同じ内容を。
いやー、ほんとさ、なんか。まあ、僕のアップルじゃないんですけど、
はい、
結構今某なんか Facebook 広告の、まあ、デーティング系のアプリでめっちゃ審査落ちてて、
はい、
でもなんか普通にそのテキストの審査内容というか、まあ、ポリシーをどう読んでもなんでこれで落ちるかやっぱ分かんないんだけど、結局 Facebook はいやデートのポリシーに反してますって言ってもらえますみたいな、なんかこのプラットフォーム
あれあれ、
お前も個別具体になんか応じてくれないというか、で結構僕 Facebook の、 あのチャットサポートみたいにできて、
はいはいはい、
お問い合わせるとあの Facebook メッセンジャー上でカスタマーサポートの方とこうやり取りできて、なんかそれ自体の体験はやりやすくていいんですけど、結局なんか個別の具体はお答えしかねます、
そうね、
以上みたいになって、
ね、
いやーみたいなっていうそのモヤモヤがちょっとアップ。
前僕アップルの担当者とマジ喧嘩したんですけど、
あそう
電話でマジ喧嘩した後に、じゃあなんでうちのアプリダメであのアプリ大丈夫なんですかって、はいはいはい、そのアプリっていうのが大に有名なアプリなんですよ。
あそうな
ん、もう多分国民の8割ぐらい使ってるだろうな
って
、同じ内容だったんで、なんでダメなんですか、はいはい、そんなアプリ聞いたことありませんって言われて、ダメだこれだと思って。
そうね、まあだし実際そんなこうね、本国でもない国のカサマサ本部の人が個別具体のまあリジェクト理由にこう、ね、なんか回答できるわけでもないというか、あとなんか Facebook で言うともうかなりそこってなんか機械自動化されてる、
はいはいはい、
テキストマイニング的に
そうそう
機械を判断してるっていうから、まあそれはそれで無理なんでしょうねっていうのが多いもちろんしたんですけど、なんかねもやっとする、
わかる。まあその辺がどれぐらい改善されるかちょっと楽しみだったりはするかなというところが2点目のニュース。
はい、
で一番騒がれてる内容っていうのが今からご説明する内容なんですけども、うん、ちょっと僕イラッとじゃないな、なんだろう、もやっとしたのが、
はい、
元記事のタグラインがむちゃくちゃ悪いんですよ。
あ、そうなの。え、そんなに日本語でさ
まに日本語で出してるって
こと。あ、テッククランチ的な、
まあ、テッククランチほどの、 あのテック系の企業じゃない、本当に一般的なニュースメディアが出してる記事が結構発刊されてるんですけど、
あ、そういうミスリードよくある。
そこのミスリード何があるかっていうと、アップル、外部決済手段の容認へって書いてあって、
うん、
これ読んで何を思うかっていうと、アプリ内課金の別のシステム使えるようになると思うじゃないですか、
うん、
全然違うんですよ。
あ、そうなんだ。
そこが特徴的な部分 で結構やっぱりあの間違ってる方いらっしゃったんで、まとめのツイートしたら結構なんかプチバトルにしてて、
おーめっちゃいいツイートじゃん、すげえ。稲田史上最高じゃないんだ
よこんなリッチな内容でこんな行くんだと思ったんですけど、
いやまあちゃんとねトレンドを取れて
で、整理した内容をちょっと簡単にお伝えすると、うん、今後大きな内容に関しては、うん、つまり今回改定で変更される内容っていうのは、アプリ外でメールなどを用いて外部決済手段に誘導するのは OK。
あー、
ちょっと詳しく後ほど説明しますね。
はい、はい、まあイメージ
で今後も NG っていうのが、はい、アプリ内で外部決済手段を用いる。
なんだ。
これが結構ミソのポイント、
はい。はいはいはい。
で、詳しく何ができるようになったかって話をすると、うん、まずですね、結構勘違いされてる方が多いのが、Kindle のアプリで本買えるようになるじゃんみたいな話、
はいはいはい
はい、楽しみみたいな話は結構あったんですけど、
はい、
これは多分起こることなくって、はい、理由としては、今後もアプリ内で外部決済手段を用いるのは禁止だから、
うん、
つまり、アプリ内の課金手段を用いる限りは、手数料率は絶対取られるっていう構造なんですよ。
はい、
なので、Amazon としてはそこ美味しくないんで、おそらく今後もそこは起きないでしょうっていうのが僕の見立てではあります。
うんうん、
で何が変わったのって話なんですけど、
うん、
メールとかを用いて外部決済手段に誘導するのは OK なんですよ、
うん、
どういう使い方ができるかっていうと、例えば、サービスのサブスクリプション契約は外部の値段使いたいから、
はい、
サブスクリプションアップのホームページ、はい、トップページの方でメールアドレスを入力してもらって、
うん、
ユーザーの同意を得たらメルマガを用いて外部決済の方に誘導するっていうのは OK、
はい、
ここが今までは NG だったんですよ、
うん、
ガイドライン上は、うん、NG だったんですけど、よくやってた例としては、Spotify とか Netflix っていうのはよくやってた。これはグレーしたんですね。
あ、グレーだった。
グレーってこんなブラックっすよ。
まあそうね。まあでも、結構ね、なんだろう、 それこそ前職の朝日新聞とかはちゃんとアップルの担当者になんか話をして、
はいはいはい、
もうこう登録は外でやるよ、まあ、日経さんもそうっていうのをやってるから、まあ、やってる会社はやってる、
まあ、あとマッチングとかは定石ですよね、
まあ、そうだね、
うんうん、そうなんでそこは容認される、うん、公認されるようになりましたっていうのが今回の特徴であります、はい、
ああなるほど。
でじゃあ何の手段を用いて連絡できるのって話なんですけど、うん、一応今プレスリリース見る限りは、日本語の文章だとメールなど、
うん、
で原文読むとサッチャーズ E メールズって書いてあるんで、一応サッチャーズついてるんで E メール以外もできる可能性はある、
まあ、メールと日本も使う、まあ、SNS とかね、うん、普通に。
あと僕らとして気になるポイントで言うと、そのアプリ名メッセージとかで誘導したのありなのかっていう、
ね、ああでもありなんじゃないか、
そこは分かんない、うん、ただいつもお決まり の, そのサッチャーズとかノットリミテッド2っていうのも毎回書いてあるんで、アプリのガイドラインで、そこが今回のガイドライン、今回の該当箇所で言うと多分3の1の3のその他の購入方法なんですけど、ここの改定次第で、まあ、明らかになるかなと思ってはいます。
うーん、
なので今までの話を踏まえると何が起きてるかっていうと、構造的には何も変わってないです、
うん、
で多分アップルの手数料的な問題でもそんなに痛ではないはず、そこまで大きな痛ではないはず、ただ結局ほとんどの売り上げが生み出されてるのってゲームの方からなんで、
うん、
ぶっちゃけまあゲーム側でもこれはできるんですよ。例えばゲーム側でメールアドレスを取得して、はい、ソシャゲの、ガチャとかの券は外部で買ってもらうってのはありえるんですけど、
いやね、
多分ゲームでそんなメールアドレスとか取得できないじゃないですか。
そうだし、なんかそういうのが通用するゲームってなんか本当にもうそのブラウザ版もあってアプリ版もあって、なんならこう据え置きもあるんで、なんかそういうこう
あるクロスプラットフォーム
のブラウザフォームであるよう な, なんかアプリとかぐらいっていうか、ほとんどはなんていうか、まあ長期的にね、どういうトレンドになるかわかんないですけど、まあ、今で言うと基本的にはもうアプリ内課金を前提としてゲームの作りになってるはずなので、なかなかね、まあ、これによってなんか逆になんかそういう課金の仕方が変わってくるもんね。
そうですね、一旦誘導させるとかありえると思う。
うん、そうそうそうそう。うん、とか、なんかそういうのがしやすいタイプの、なんかガチャがそもそも廃れると、
はいはいはい、
これによって。
うん、いやー、取らせてるなまあ今回本当になんか必死の抵抗なんだ、アップル側も、
うん、
多分ドラスティックにその構造が変わることなくって、
そうだ、
ね、実際海外のテックメディアとかの方たちも結構批判してて、
あ、そうなんだ、
これ見た目だけ変えてるけど何も構造変わってねえじゃん。
そうだね、だし何か今までもさ別にグレー的にさ個別でやっているようなところを、まあ、改めてそういうの別に OK よって言ってるぐらいって言ってるぐらいで、それとか昔からやってるのが多いから、何かそうだね、ちょっとまあでもアップルの気持ちになったらそうする
よね。まあね、それそうでしょう、
感じはします。
まあ、まだなんでこの辺のバチバチは続きそうですねっていうところが今回の内容、結構そうですね、整理したのでぜひ理解いただければ。
これはこのバズによってモバアップの過去最高視聴数1チャンネルです。この後すぐリリースしたらお願いします。
はい、で、はい、そこまでが一旦アップル側の合意の話なんですけど、
うん、
2つ目のニュースっていうのがそこに関連していて、韓国で反グーグル法、反トラスト法の制定マジかというところのニュースもちょっと取り上げられるのと思っています、
うんうん、
であんま取り上げられてないんですけど、韓国でも同様の動きは結構動いています。何が起きてるかっていうと、アプリプラットフォームですね、特に、うんうん、今回 Google 名指しされてるんですけど、反 Google 法っていうのが制定される間近で、Google と Apple の2つのアプリプラットフォームを対象にして、アプリ内課金の決済手段を強制するなっていうような形の法案がほぼほぼ間近なんですよ、制定
間近。これ何、米国より韓国は進んでる、
進んでる、Google はも含めてですね。で、内容としては、まあ、今申し上げた通り、Google とか Apple の手数料を制限するっていう内容になっているので、うん、まあ、最終的な着地っていうのが今回みたいな感じで、その誘導して、外部誘導するのは OK になるのか、それとも本当に Apple Pay みたいな、アプリ内課金のシステム自体を使っちゃいけないっていうふうに、強制しちゃいけないっていうふうに、いくかまではまだ分かんないんですけど、うん、制定されると何か結構大きな動きなのかなとは思っては
います。いやまあそうね、まあ、でもなんかその後者みたいな、うん、もうちゃんとこうアプリ内課金以外もやっていいですよっていう風になったとしても、うん、なんかそれをこう事業者側でまあ用意するのって結構多分大変だと思うんですよ、ね、まあ、僕もそのディベロッパーなんだか分かんないですけど、だしアップルもなんかさ、なんか分かんないけどそこの部分のさ API を積極的に開放するというか、なんかこう詰め込みしやすくするみたいなことはしなそうです。
そうなんですよね、
なんかやってもいいけど 面倒いよっていう感じのコミュニケーションにしかならないけど。
あ、そうですね。あと、うん、一応この動きとして24日にこれが報じられて25日に最終議決取るって言ったんですけど、25日蓋開けてみたら議決延長されたんですよ。
あ、そうなん
です、次30日ぐらいになりそうっていうふうに聞いてて、うん、まあ多分このまま多分ずるずるいく可能性も全然あるのかなと思っていて、
うん、まあそうね。だし、なんかすごいさ、まあ僕らはかなり事業者さん側の話とかもさよく聞いてるから、いや、Apple と Google は3割取って、まあ、不定やつの勝負だと思うけど、まあ、ぶっちゃけエンドユーザーからしたら関係ない。
そうなんですよ。まあ、
安く買える可能性
は。マッチングアプリみたいな結構高単価だと結構
影響あるんですけど、ね、マッチングってさ結構露骨にさウェブ版だと思うのが何割安くなりますんでやってるのもあるよ。
はい、
あります。うん、まあそっか、変な時に安くなるんだったらまあいいけど、ほとんどの企業はなんかそこでいいビルにこうアプリとウェブの金額変えてると思うんじゃないと思うから、
まあとまあマッチングの場合は結局そのメアド認証とか電話番号認証とか全然になってるんで、はいはいはい、ユーザーが抵抗ないんですよ。
そうだね、そうだね。
クロスプラットフォームが
その通りです。
なので、まあ、ドラスティックには多分こっちも変わんないんじゃないっていうのは思ったりはします、
う
ん、
そうだね。
っていうのを踏まえた上で、じゃあなんで韓国こんな進んでるのかな、ちょっと
こ
う、
あ、それ知りたいんですけど、伸びが強い。
ここに関してはおそらく端末シェアの問題があるかなと思っていて、
ほうほう、
まあ、日本に住んでる方だとなんかもうアップル最強じゃんみたいな部分あるじゃないですか。
まあね、多いって言いますよね、日本で。
今とかもなんかこの端末シェアの画像とか見てみると、うん、アップルって日本だと非常に大きいんです。60% ぐらいあって、
え、まだそんなの？
50%、53%
とか、確かにまだ
iPhone 使ってるで、残りもシャープとかがやっぱ強いんですよね。
あ、そうなんだ。
ソニーとか、
え、もう日本のスマホ終わった
。京セラとか、
え、
本当に一応食い込んでたサムスンぐらい。
確かに、え、この中にまだ Google さんとか入ってないんですか？
アザーに入ってる。じゃあこれグローバルで見るとどうなのかっていうと、アップルなんか全然強くないんですよ。
本当だ。
で、この前ニュースになったんですけど、ついに、世界1位になったのが中国のシャオンですね。
あ、そうなんだ。
で、2番手につけてるのがサムスンなんです
よ。はい、あ、2番なんだ。
そうそう。で、他はアップルとかオッポーとかビーボーとか。
はい、
で、まあ基本だから、米国製ってのはアップルしかなくて、他も韓国と中国で占められてる状況なんですよ。
はいはい。
今までもうサムスンってほぼほぼシェア押されてきていて、端末むっちゃ押されてるんですよ、韓国内だと。なんで、まあ、中国がすでに自社の方でプラットフォーム作ってるところからも分かる通り、韓国側ももう正直デバイスを抑えてるのにソフトの方で負けてるのって美味しくないじゃないですか。
確かにね。
なのでもう Google 側も Apple 側も含めてガンガン、排除する動きで進んでるんじゃないかなっていう部分が、端末シェアから見る考察のところかなと思ってます。
あ、なるほどね。まあそう、まあ、だし多分国内企業もね、日本に食い込んでる可能性があるかな。
ただまあこの韓国側の手数料もし全部回避になったとしてもどれぐらいインパクトあるかっていうとそんなにでかくなくって、日本とかでそれが適用されるとめちゃくちゃでかいんですよ。
まああれだよね、要はアプリマーケットを引いてはまあ人口が大きくないか
って話ですよ。ちょっと日本の場合異常なんですけど、人口ちっちゃいけど異常にアプリ内課金大きい
ん
です
よ。あ、強いんだ。
一人当たりのアップ高いんで、
はいはいはい、
日本の場合で世界全体で見るとアプリ内課金が大きいのってアメリカ、中国、日本
です。そうですね。
で、日本、まあ、アメリカ、中国人口多いんですけど、日本の場合はアープ高いのでめっちゃでかくて、うん、で韓国って全然高くないんですよ、うん、なんで日本がこれ完全に適用されたらめちゃくちゃインパクトでかいけど、
はいはい、
特にゲームとかの場合、
はい、
ゲームはね、けど、韓国とかになったとしてもぶっちゃけそんな大きくないから、うん、
まあそうね、なんかそのアップル帝国の中のすごい小国というか
消費者支出とか見ると、うん、日本の場合は確か22ビリオンとかなんですよ、ドル、うん、US ダラーなんですけど、韓国は確か 5.6 ビリオンとかなんで、
4分の1ぐらいなんです
よ。3分の1か4分の1ぐらいなんで、はい、まあ、なんで今回これ通ったとしても、そんな影響ないし、ぶっちゃけ通らないんじゃないかっていうのが、ちょっと僕の中の考えではあります。なんだかんだ、ズルズルいって。
なるほど、なるほど。
はい、っていうのがまあ一応韓国でも進んでましたよっていうところですね。
まあでもすごい、なんだろうな、ちょっとこの本能からそれるけど、まあニュースちゃんと原文を読みましょうみたいなところ稲田のこのツイートがバズってるのを見ると本当にそう思います。原
文、うん、そうですね、うん、
そう、ファクトベースでいきましょうっていう感じです
まずその
見出しだけ見て
キャッチーだから、うん、変な見出しつけちゃダメだよ。
そうです。これは本当にね、もっと朝日新聞社員として見過ごせないあれですね。辞書も時事.comってさ、めちゃでかいでかいとこっていうか、まあ、ストレートニュースっていうのも最
まあ、ちょっと今日の内容とかは結構需要ありそうなんで、まあ、多分ご存知ない方も多いと思うんですけど、日本でも同じ動きが一応進んでるんですよ。多分先週ぐらい話したかな。取引、透明取引化法っていうのがもう施行されていて動いてるんですけど、全然知らないんじゃないですか。で、あと EU とかだともうちょい進んでいて、デジタルプラットフォーム取引化法とかかな、とかが結構ガンガン進んでいて、米国、欧州、韓国、日本とかだいぶその辺の動きが違ったりするんで、その辺はちょっと別途今日の動きも含めて、ノートの方にまとめて出そうかなと思ってます。
確かに面白そう。まあでもなんかすごい想像で喋ってしまいますけど、やっぱり日本はその元々さ、なんだろう、こう規制産業というか古い業界で、まあ、既存勢力がいるような、まあ、分かりやすいのはタクシーがウーバーを阻むみたいなこととか、犯行の人たちが電車を阻むみたいな、よう聞くじゃないですか。はいはい、そういうなんかその古い人が新しい側をこうが脅かされた時にめっちゃ抵抗してそこの歩みが遅くなるっていうところはなんかすごい聞くんですけど、はい、このアプリ内課金っていうところでですね、やっぱ一番こう迷惑を困るって、なんか日本で言うとグリー DM、はいはい、サイバーエージェントとか、はい、そんなにこうガムガムロビングとかをしてね、なんかやってるような感じもしないし、まあ、どっちかというと新しい人たちはなんか我慢してよぐらいの感じに、なんか日本の政治家だと思ってそう。
規模感違いますけどね、グローバルなのか日本に閉じてるかって話で、ぶっちゃけハンコ文化とかって日本の方じゃないですか。
そう
だね。まあ、ロビングしやすいけど、グローバルな話は多分しにくいんだと思う。
ああ、なるほど。そういう意味で言うと、まあ流れ的に不改革だから、うん、なんか、いや、すごい、なんかバーッとライブで話しましたけど、面白かった。
最新情報大事ですね。
いや、大事。今日の今日話すんでよかったです。
またこういった情報を多分またアップデートあると思うので、ガイドライン改定とかもあればどんどんアップデートしていくので、ぜひぜひこちらのチャンネルは登録していただいてフォローしていただければと思います。
はい、そうですね。なんかいいね、こう WWDC とか Google I/O が終わっちゃうと、大体こうトレンド系のニュースってなんか大きい、なんかそれこそこう業界で何百いいねとか何千いいねつくようなさ話題って終わっちゃったりするけど、はいはい、なんか割とこのなんていうのポジティブな内容かとかは置いといて、なんか業界的にホットトピックがちゃんと定期的に出てるのはすごいいいです。
結論構想何も変わってないってい
うの
はあるけど。まあ、でも注目するべき内容だと思うので、その点で、はい、エコシステムが盛り上がるのでいいと思うので。以上2点ですね、本日のウィークリーモバイルアップデートの内容になります。
はい、これが面白かったらですね、ハッシュタグモバアップで、ツイートしてください。それでは、今月のところですかね。
はい、ではまた次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。